ミックミヤガード
レディオピンピン。
こんにちは、ミックミヤガーです。いやー、入学式、花祭り、お花見も終わりまして、すっかり春本番。いかがお過ごしでしょうかね。いや、僕もですね、おかげさまでね、無事にきっちり一つ年を取ることができました。ありがとうございます。まあ自分のね、年も明けましたということで、俺様明けおめ、お年玉くれって感じですけどもね。もうね、リスナーのビンビンメイトの皆さんからほんとたくさんのね、何にもありませんでした。空っぽな世界をね、いっぱいいただきました。ありがとうございました。あ、これね、別にあの皮肉じゃないですよね。皮肉じゃない、嫌味ですからね、間違えないでくださいね。まあ来年はですね、ぜひともプレゼントよろしくお願いするざんす。しくやろ。てなわけで、今日も素敵なゲストをお招きしてお送りするミックミヤガーのレディオビンビン、行きましょうか。合言葉は
ビンビン。
今日も最後までしくやろ。あ、一筋に、ただ一筋に、この命さえ捧げたい。雪の町を舞台に、忍ぶ恋を切なく歌い上げた渾身の一曲。演歌新時代の旗手、千葉山貴弘、4年ぶりのニューシングル雪恋歌。 A フォースエンターテイメントより絶賛発売中。しみるね。東京早稲田にありますアズスタジオ、今日は白亜の殿堂第2スタジオからお送りしております。ミックミヤガのレディオビンビンボリューム13、2012年4月号。それじゃあですね、早速今日のゲストの方をご紹介したいと思います。日本のムード歌謡界を代表する伝説の和田博史と、マヒナスターズ最年少にして最後のボーカリストであり、現在はソロで本格的歌謡ライブから最後で GS なロック系ライブまで幅広いシーンで活動を続ける田淵淳さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
そんな急にテンションがミックさんの上がったので。
そうですか。テンション上がりましたっけ。もう忘れてしまってますけども。はい、いや、もうちょっと昨日誕生日でまだ一つ年を取ってしまったんでね。
さっき駅の階段で。
駅の階段でね、いくつですかって聞かれてね。ね、昨日誕生日でしたって、無理強いしてしまいましたけども。田淵淳からお祝いいただきましてありがとうございました。
はい。
言葉だけですけど、ありがとうございます。ね。ということでね、ついにこの田淵淳さんにね、
はい、
来ていただくことができました。
ね、ついに、そんな大したもんではないんですけど、
いや今日もね、でもね、やっぱりね、ビジュアル系ですよね。
あ、そうですか。
でも今のビジュアルじゃないですよね、どっちかっていうとね。今風なね、
ちょっとやっぱ70年代とかが
好きなので。そうそう、昭和な感じの、はい、ね、やっぱり昭和のホストこんな感じやったんですかね。
ホストでもこんな感じじゃないかなと思います。
いつもでもそのなんかこうラメの入ったとっくりセーターね、とっくりセーターっていう言い方もね、セーターはなんかハイネックじゃなくてとっくりって感じですけども、
とっくり、
とっくりセーター、は
い、
ね、
大体普段こういう今この時期はそうですね、チョッキを着てこう。
あ、チョッキいいですね。とっくりセーターにチョッキね。ハイネックセーターにベストじゃなくて、とっくりセーターにチョッキを。ジンベエさんとか言わなくてよかったですけどね。はい、いや、まあそれがすごくね、ジーパンとか、あとはパンタロンとか、そんな感じですよね。
そうですね、ベルボトム
ボトムとかね、
はい、
まあそんな言い方ですよね。いやいや、今日もね、はい、なかなか素敵な感じですけども。
ありがとうございます。
そんなビジュアル感満載のですね、かっこ昭和のね、田淵淳さんに今日はお越しいただきました。はい、まあ僕ね、淳さんとはね、まあ最初見たのが7年ぐらい前で。
あ、結構前ですね。
ライブを。
あ、そうか、もうそんな経ちますね。
そうそう、なんかね、まあもともと自分が曲を書いてて、誰か歌ってくれる人いないかなと思いつつね。
そう、CD もらって。
そうそうそう。
そのままでしょ。
それはね、多分ね、2、3年前だと思うんですけど、もうその7年前にその検索かけたら、田淵淳というすごい歌手がいるんだというね。
あ、
そうです
ね、あれからはそうですね、その
7、8年ぐらいでしょ。
そうですね、
でそれで東高円寺の UFO クラブにライブを見に行ったんですよ。
あ、UFO とかよく出てた頃、UFO も だいぶ出てないので、
うんうん、
その時代の記憶あんまりなく
て、まあね、
もともとちょっと結構あんまり過去がなくなっちゃう、
過去のない、過去のよくわからない、本人もよくわからない男というね、珍しいですね。
ちょっとお酒の飲みすぎもあるんですけど、
うん、あ、なるほどね、昭和な歌手ですねやっぱり ね、
本当にね、その頃特にすごい飲んでたので、
なんかよくね、うん、僕はあの一度だけ飲んだことありましたけども、その時は割と、練習があったから言って途中で寸止めして帰りはりましたよね。
あ、そうでしたっけ、うん、あの中野のあの時です。
そうそう、中野ね、
中野のあの時って言うの、
中野のあの時は3年ぐらい前で、あの時、
あの、
3年前、あの時寸止めみたいな
寸止め、あ、寸止めしようとしたけどなんか話が盛り上がっちゃって、
うん、そうそうそう、でまたなかなか多分練習その後に行ってメンバーの人が多分怒られはったと思います。
そうい
つまで飲んどねお前みたいな。
でもなんかそれ本当にそんな記憶がちょっとありますね。
うんうんうんうん、ね、うん、だからそれは3年前なんですけど、だから7年前に初めて見て、うん、いやこの人本当すごいなと思って、それからよくねちょこちょこねこっそり見に行ってたんですよ、
こっそり、
うん、でこうやって今は普通にこう話してるけど、うん、その時はこう柱の陰からこう見る感じで、
あ、
うん、
最初からまあ声はかけなかった感じです
よね。全然かけないですよ。だからあのその時ねサロメの唇も実は見て、サロメもいいなとか思ったんですけど、
サロメとじゃ あのよくもその頃セットで出てたので、
うん、はい、でサロメもこう柱の階からこう見てて、最近
あ意外と、うん、
普通に喋れる感じになりましたよね。
そう、あ、人見知りなんですか。
いや、うん、まあそれもあるんですけどね。なんかこうほら、あの好きなものとかってあんまりこう仲良くなって、うん、ね、実は田淵自分嫌なやつやったとかってがっかりするじゃないですか。ね、いや実はすごいいい人なんですけど、
好きな人ほどそういえば、うん、付き合うのに勇気がいる感じもあります
ね。
そうそう、
だからちょっと離れて見てて、あ、歌いいねとか思いながらね、うん、聞いてる方がいいなと思うじゃないですか、はい、でもこう話してなんか酔っ払ったわけわからんわとか思うと、いや俺はそれされたことないですけども、
いろいろ話して、
そうそうそう、うん、だからちょっと遠目に見てて、あとあの CD もですね、
うん、
発売記念ライブとか行って、あのその時握手だけして CD 買って帰ったんですけど、
あの新宿のレッドドクロスの時とかですかね、ワンマンとか、
うん、そのあたりですね、うん、その時に買って帰ったりとかしてね、
一番こう盛り上げ、盛り上がりかけた時です
ね。今もだから盛り上げましょうよこれからね、
ま、たせっかくですから、ちょっとこうたまに波が
来てはたまに波が
たまに来てはこう、うん、なんかいつの間にか去ってる感じが
あります。あ、まあアーティストですからね。
なんか人生には三度チャンスがあると、 こう、うん、この間と
言いますね、
なんか、あの芸人さんと最近付き合いがあるんですけど、
うんうんうん、
すごいベテラン芸人さんが、
うん、
やっぱり3回あって、まあ、俺は3回目もこの間逃したみたいな。
あ、芸人ならではのね、
あ、なんか荒引き団に出てみたいな、うんうんうんうん、そういう波がやっぱそう、うん、そういうのを逃すともう来ないもんだからね、うん、とか、
あ、でも中には4回ね、うん、ちっちゃい波が来る人もいるかもわかんないですね。5回ぐらいすごい細かい波が来て、
まあ、大ブレイクはしなくても、まあ、うん、もう全然その大ブレイクはしなくていいのでという感じは。
じゃあまだあのジュンさんね、あと2回ぐらいもしかしたらチャンスか。あ、でも1回和田博士とマヒナスターズ入った時で、
うん、それが大きいある意味意味ですよ ね。
でもそのままずっとだからそれを、まあ、ある意味こうね糧にしてやってるというか、まあ引っ張ってる、ね、
糧に、まあ、糧って言えばいいけど、
やっぱりそれ聞いたら、まあ、ほーとかね、あ、あの小山田の親父のいたみたいなね、その言い方もちょっとあれですけど、
その世代、うん、そうですね、あの、うん、ほとんどマヒナスターズっていうともう60代、
うん、ファンはね、
50代でも微妙なぐらいな世代になっちゃったので、
うんうんうん、もう初期の本当になんかムードかよっていうか、うん、ね、その頃のグループ
ですから、昭和30年代が全盛なので、
だからまあそういう人か、まあ、本当にあと小山田の親父がいたというね、小山田とか思いっきりね呼び捨てしますけどね。
すごい親しいのかなと思って、
全然あの親しくないです、会ったことすらないですね。よく曲かけてやってましたけどね。それだけでも呼び捨てですからね。汚い業界ですけども、はい、まあ、でもそれが一つあって、はい、その後今度はまあその、ね、CD が出てまたソロで、それがまあ二つ目ということで、
そんなく過ぎ去った話ですね。
3つ目今日かも分かりませんね。
あ、これが何かに、
これが3つ目、もしかしたらこれがきっかけでね、
あ、
大ブレイクするかも分かりませんよ。
大ブレイク、
シンガポールあたりで。
どんな流れなんだ。
うん、でもしかしたらこう逆にね、アジアの国とかでも当たるかも分かりませんからね、何があるか分かりませんけどね。
なんかでも、うん、その僕が 前に出してこれ次にかけていただくと思うんですけれども、はい、
うんうんうん、
あの夜を巻き戻せが、うん、なんかこの間ライブの時聞いたところによるとなんか海外版が出てるというか、はい、その海外のなんかオムニバース版みたいなものに、
ほうほうほう、
ちょっと詳しいあれは聞かなかったんですけど、なんかまあガレージみたいなそういうコンピレーションの CD になんか入ってるみたいな、うんうん、結構こう自分も知らないところで意外なことってあるんだなと、
ね、あ、だからほらゆきさおりさんのね去年のそういう流れあるじゃないですか。
そうです、 あれに関しても、うん、ちょっと話があって、
うんうんうん、
あ、僕話すと長くなるんですけど大丈夫、
じゃあ簡潔にまとめて
簡潔にまとめて、あのマヒナスターズにいた時に、
はい、
もう最後の年ぐらいなんですけど、
うん、
まあ、リーダーの和田博さんが亡くなって、まあ、自分は、はい、脱退というか、まあ、自然に亡くなったという、うんうん、
フェードアウト状態として
フェードアウト
して、まあ、ソロになったという、
そうですね、和田博さんのその流れで入ったものなので、和田博さんが亡くなったら、まあ、それはフェードアウト当然なんですけど、その辺いろいろあるんですけど、
うんうんうん、
その最後の年にそのピンクマルティーニ、
はい、
あのゆきさおりさんが、
はいはいはい、
うん、僕は当時ピンクマティーニだと思ってそう言ってたんですけど、
あ、まあ、お酒好きやしねみたいな
ピンクマティーニで、レコーディングを一緒にしたんですよね、うんうん、マヒナスターズやっぱり今と同じ流れみたいで、あの、
はいはい、
そのピンクマルティーニの方があの海外、まあ、母国でというかその中古レコードで、
うんうん、
マヒナのレコードなんか買って、はいはいはい、
うん、
でその菊池雄と申しますっていう全くリーダーも覚えてなかったような曲を、
うんうん
うん、
はい、
まあ、これ面白いっていうことでわざわざそのアメリカから来て、
うん、
でレコーディングして、
うん、
それでまあその共演みたいな CD を50周年で次の年が50周年だったので、いよいよ来年勝負だみたいな忘年会があって、次は新年会だって1月5日に電話が来て、あ、新年会の今日場所の知らせかなと思ったら、あのリーダーの和田博さんが今日亡くなったというこのなんというか
そう、もしかしたらね、今頃ゆきさおりじゃなくて田淵潤だったかもわかんないですね。
あ、これがね、あの音源もどこに行ったんだろうっていう、今あれば逆にこう、うん、
ね、
ちょっと貴重なものではないかと。
でもそうならなかったということは何かまたこの後あるということですよ多分。
あ、何かこうその、うん、もう隠れてもうこれからまたこう、うん、マグマがこう、
そう、そこでもうちょっとこう弓をこうねグーッと引く感じでね、うん、
あ、
まあ70歳ぐらいになってから
ブレイクするかもわかんない。
まあ最近でもね、あの加藤茶さんなんかもね、若い女の子と70手前にして
ブレイク
あるからね、まあ潤さんもわかんないですよ、70ぐらいになってもう若い女がキャーキャー言って、うん、ね、
まあ、そういう人生もでもいいですね、うん、でも加藤ちゃんはやっぱね、加藤ちゃんって言われてもう散々ブレイクした挙句にあのブレイクっていう感じですかね。
そうそうそう、ですからね、まあ、分かんないですよ、うん、でもあのブレイクしてる時にでも本人はあんまり楽しくないもんじゃないですか。
あ、
忙しかったりとか、
そう言いますね、まあ、ね、全然寝れないしというか、
うん、そうそうそう、で街歩いたらもうちょっとだけをやれとか、
うん、
ね、うんこちんちんやれとかね言われるじゃないですか、
うん、
ね、だからそんなこと思ったら、まあ、楽しい感じであのきっといけるのはね70ぐらいからだと思いますよ。
あ、それは、うん、分かります ね余裕が出てきてから、
そうそうそう、70ぐらいになったところでこう歌手としてもね、あの芸人としてもですね、あ、ちなみにあの田淵潤さん、あのタブレット潤という名前でね、時々あのね、そういう芸人さんの出るようなライブというか、まあ、場所に出ていらっしゃるところね、要するにね、
浅草の、まあ、東洋館の、
うん、歴史あるところですね。
そうですね、まあ、ひょんなことから、
うん、
去年からでももう1月からなんでも月に2、3回出てる感じで、
なんかあのその辺なのね、売れてない芸人よりもよく出てるじゃないですか、じゃあね。
そうなのかな。でも東洋館にしか出てないという、う
ん、いや、まあ東洋館専属ですよね。よくあの歌手の人はね、何々レコード専属とか、なんかそんな感じで東洋館専属、うん、
本当に見事に東洋館以外は出たことがないんですけど、しかも他の方はあのボーイズ協会とか、
はいはいはい、
漫才協会、必ずそういう協会に属してるんですけど、
はいはい、うん、
もうほとんど僕だけがこう なんだかわかんない。その周りの人もなんだこいつって話だと思うんですけど、
うん、まあいろんなとこでなんだこいつっていうね、
う
ん、
あ、そうですね。
ジュンさんです
か。それはわかりやすいと思います
ね、でもまあとりあえずはですね、でもあの歌を聞くとすごくあの本格的なことがよくわかるので、
うん、どうかな、
今こうやって喋ってるとね、なんかちょっとふにゃふにゃって感じなんですけども、もう歌歌い出すとこうドスが効いてね、すごく
この曲 もう結構、うん、かれこれも5年ぐらい経つんじゃないかなと、
うん
うん、CD も実は去年新曲を出したんですけれども、
うん、
ちょっともう事務所にもいたんですけど、
はい、
キャンペーンとか嫌で逃げちゃいました、
はい、歌手のくせに変な人
もういいやと思って
、ちなみにさっき CM あった千葉山君なんかもう本当鬼のようにキャンペーン回ってますね。キャンペーン大好きですからね。偉 いとか言った
ら、ね、よくポスター見ます。
千葉山さん、ね、
ご一緒したことはないんですけど、
じゃあまたご一緒してやってくださいよ、本当にしてやってくださいよとか偉そうなことまた言ってますけど、
歌手失格ですか。
いやいや大丈夫です、はい、歌手失格っていいですね。次 の、 あのアルバムタイトル歌手失格。ほんでとか思いながら聞いたら歌入ってなくて全部ネタやったって。それ面白いかもかんない。
じゃあ、
はい、じゃあまあそれ置いといてですね、じゃあその曲を聴いていただきたいと思いますが、じゃあ潤さんから紹介していただいていいですか。
あ、はい、はい、それでは映画の主題歌になったけどどこで上映されたか分からないという同名タイトル、はい、同名映画の主題歌になりました、はい、夜を巻き戻せ聴いてください。
どうぞ。
私はこれから監獄へ入って行きます、さようなら。愛と憎しみのブルース帯、辛い定めと書いてみる。巻き戻せるなら巻き戻したい。ビデオで
ビデオであ
の夜を。
さてお送りしているのは田淵潤で夜を巻き戻せなんですけどもね、やっぱり潤さんね、あ、今日ゲストは田淵潤さんです。なんかちょっと所在なげな感じで大丈夫でしょうか。はい、はい、ということで、もうでもねやっぱりこう普通喋ってる声と全然違うじゃないですかこれ。この切り替えがまたね魅力の一つですけどね。
はい、割とそうですね、なんかまあ今芸人みたいな活動の時は、はい、結局そのギャップ芸みたいな、
あ、
まあ、うん、それで、まあ、終わりなんですけど。
終わりですか。でもこれってどっちが本当の声なんですか。今こう喋ってある声と、まあ、この低い声とね、
うん、と自分その子供の時からなんか声は低いかったような記憶があるんですけど、
うんうんうんうん、
なんかやっぱ声が低くて気持ち悪いみたいなことを言われたのが覚えてて、
子供の頃からじゃあ声変わりせずに声変わりをしてたっていう感じですかね。もうさ5歳ぐらいからどうもーって感じ。
なんか、そうですね、なんかその低いって言われたのがちょっとショックで、うん、気持ち悪いと言われたような、
うんうんうん、
で高くし始めたという記憶がちょっとあって、
でもちゃんと低い声でこうやってね、うん、割と広いこの音程で歌えるっていうのはすごいですよね。高くなったままもなんかずっと A6 助になってしまうわけじゃないですもんね、うん、
そうですね、私どうも。あ、急に振るから、ちょっとあんま声、すいません。
いきなり始められたから、こっちもびっくりです
けどね。今振ったわけじゃなかったです。
ありがとうございます。ねえ、まあ、そういう幅広い声とですね、この幅広いのネタでですね、今もう一部分ですごい爆発
して。ごく一部分で。
で、これからでもまた山が来ると思いますからね、この後もまたちょっとその魅力的なライブのお話なんかも、お聞きしたいと思います。この後も、レディミン、まだまだ続きます。
私はこれから監獄へ。
テルヌマファリーザのワンダーランド、食欲と性欲、 AV 女優写真家のテルヌマファリーザ、セルフポートレート初写真作編集。エロスとアートの融合に成功した独特のポップな世界観。通常版のお求めはお近くの書店アマゾンで。豪華特典付きオリジナル版はテルヌマファリーザのワンダーランドホームページで。私の存在自体が芸術なのです。
ミックミヤガード、
東京早稲田にありますアズスタジオ、博多の殿堂第2スタジオからお送りしておりますミックミヤのレディオビンビン花祭りで男祭りだわっしょいスペシャルね、今日のゲストはですねこの方 A 六助さんです。
はい、どうも、エルクスケさん、誰かそうかで、もうよろしくお願いします。
あ、ごめんなさい、間違えました。大沢ゆりさんです。
大沢ゆりですね。朝8時半から4時間生放送ね。阪急交通車。
もう一つ、吉田照美さんもいらっしゃいました。
うん。そうでございます。私は、当やる気やげくの、マンマン教授、吉田照美であります。うん。
ということでね、もう何が何だかさっぱりわからないと思いますけども、もといということで、今日のゲストはですね、和田ひとひろしと、マヒナスターズ最後にして最年少のボーカリスト、現在はソロで本格的歌謡演歌ライブからね、最近のロック系ライブハウス、そして今のようなね、演芸ネタも披露されております、幅広いシーンで、活動を続ける田淵淳さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいやね、すごいですよね、なんかね、すぐにそうやってやれるところがね、
ここで来ると
は思います。いやいや、せっか
くですから。んでしょ、
うん、でもそれですっとね、こうやってくれるところがね、こうサービス精神があるというかね。
サービス、
うん。まあその時は田淵淳じゃなくてタブレット淳という名前でね。あ、
そうですね。一応名前を変えて。うん、
まあ、ね、うん、いきなりそう聞いたら、歌聞いた後にこれまた聞いて何がなん
だ本当に、わけがわかんないと思う。うん、
まあ、歌手の田淵淳さんですから。
はい。
ね。もう歌をさっきは巻き戻して聞いてもらったらね。うん、これもファイルを巻き戻して聞いてもらったらわかると思いますけど、夜を巻き戻せ。ね、昼聞いてても夜を巻き戻せですからね。
そうですね。
まあ、それ、聞いてもらったらわかると思います。本当にですね、この重低音のね、もうボイスがグッとくる、素敵な歌手の方で。
あ、ね。急になんか、
ビジュアルもとっくりシャツに、チョッキを着て、なかなか昭和な、
ね。いつもこうじゃないですか、
ね。白いギター持ってるみたいな感じですけどね。持ってますけどね。ね、イベントでね。はい、まあ本当にですね、そういう、まあ歌物ライブから、まあ東洋館まで幅広く活動を続けているわけなんですけども。
はい。
ね。まあこの後もですね、すごくライブがいろいろと。うん。
あ、ありまして、まあ、僕の場合ちょっとその演歌系 の、うん、年配の人を、まあ、普通にマヒナスター、はい、元マヒナスターズということで、うん、ターゲットにしたというか、うん、まあ、元カラオケ大会のゲストとかそういうものから、はいはい、まあ、ちょっとその若い方の、うん、まあ、クラブみたいなところで歌うものとか、はいはい、まあ、寄せがあったりとか、うん、ギター流しがあったりとか。
ギター流し、俺そういえば一遍見に行きましたね。中野のあの裏通りのとこで。
今年もやったんです
よ。あ、そうですか。そうそう、初め、まあ、純さん来て歌ってもらった後にね、立ち飲みのところでね、うん、その後純さん探すとどこ行ったか分からなくなってしまって、
そう、自分が飲み出したので、
ね、なんかね、スナックからね、聞こえてくるんですけどね、これがね、うん、もう俺帰らなあかん時間でどうしようかなと思ってね、
そう、あの時申し訳ないなと思ってちょっと翌日目覚めた記憶があります。
なんかスナックからすごい楽しそうにね、なんか中でね、スナックのママさんたちとね、喋、うん、る声が聞こえてきてね、
起きて数時間して、うん、そういえばミックさんどうしたんだろうって思い出した
思い出した、まあ、思い出してもらえるだけ良かったですね。思い出されない人も結構いたと思いますからね。まあ、そういうことでね、まあ、近いところでは、これ大体15日ぐらいに更新してるんですけども、もう明日16日高円寺の円盤というね、うん、ちょっと有名なこれレコード屋さんとカフェが一緒になったような感じですかね。
そうですね、まあ、まあ割とサブカル的な、
うん、まあ、特賞なんかもあったりとかいろいろする、
ね、そうですね、
そこでのイベントが、
まあ、カフェなんですけどライブハウス、うん、ではないんですけど、うんうんうん、これまあ毎月こう知らない方とライブをやるっていうシリーズがあって、
これずっとだから毎月毎月続けていらっしゃるのがあって、
そうですね、うん、まあ、12日にちょっとそのシリーズのやつはあるんですけど、もう終わってるので、16日にトップギャランクロニクルっていうイベントで、
はい、トップギャランっていうのは森田浩一トップギャランのトップギャランですか。
そう、あ、ミックさんだとじゃあリアルで、
リアルですね。
あ、そっかそっか、僕はやっぱりまあ もともとリアルではないんですけど、うん、まあ、マヒナスターズと同様小学生の時から、はい、もうとにかく聞き続けていた、う
ん、変な子供ですね
マヒナより前に実はトップギャランが一番最初に好きになったアーティストで、
うん、はいはいはいはい、
でまあちょっとこの度ご縁があって、うん、まあ円盤を通じてのご縁だったんですけど、うんうんうん、ちょっとメンバーとお知り合いになるきっかけがちょっとありまして、
はいはいはい、
でメンバーの方にちょっと来ていただいて、まあトーク中心なんですけど、うん、まあトップギャランのこうリスペクト本というか、うん、を出された徳田さんという方と、はい、僕がまあちょっとこうかお話をしながら、うん、ゲストにトップギャランのメンバーを招いて、うん、さらにトップギャランカバーライブをミニライブをするという、
すごいですねこれね、
もうちょっと、
もう盛りだくさんじゃないですか、
ね、その徳田さんって方がまあちょっと鍵盤もやるので、うん、2人でちょっと今度練習して、もうほとんどもうぶっつけみたいな感じでやるんですけど、
なるほどね、
なんかそのトップギャランファンの方が、うん、もう集まっていただいて、うん、っていうようなイベントを、
うん、
ちょっとこれも定期的にできたらいいなという感じ で、ね、考えてますので、
はい、なんかまたここでも一山ね来るかもわかんないです ね、
あ、実はというか、ここだけの話とかトップギャランに入りたい、
うん、トップギャランに入りたい
マキナスターズにこう、うん、いつの間にか忍び込んだように
あ
トップギャランに
今度はちょっと高い方の声を出しながらね森田浩一さん、ね、
ちょっと森田浩一さん無理なので、ちょっとキーを落としてもらって
キー落とすかいきなり低いトップギャランもおかしいですね、なんかギアがトップからね、
う
ん、だからローギャランに入って
ローギャランいいですね
なんかそのネタみたいなもうなんかタブレット順改めノーギャランですかねノーギャランってかギャランないみたいですねほんまにねそんな感じですけどね、まあそういうあの円盤でのライブがあったりとか、うん、あと20日はですねその浅草東洋館でまたタブレット順
がそうですね大体ゼロのつく日っていうのが自分の出番で、
うんうんうんうん、はい、まあ、いろんな他にも芸人さんが見れますのでもし浅草ね、うん、今あのスカイツリーももうすぐオープンですから
そうですね、
スカイツリーの行った帰りに、まあ、当たらないといけませんけども、うん、行った帰りにあのスカイツリー登れなかったらまず東洋館に行って
あそうですね
タブレット順を見る
もうすごい空席が
そんなこと言わんでもええんです
てかしかも僕がいつまで出るのかも実は分かんなくてある日突然陽性がなくなるかもしれない、
うん、あでも80歳ぐらいまで出たらまたそれはそれでおかしいですよね東洋館なくなってもなんか東洋館クロニクルに出てるとかねわけ分からへんけど、ね、あとあの22日今度は相模一行の交流センターこれはお昼間のライブですか ね、 これね
そうですね、うん、なんかワクワク芸能大会み
たいなワクワク芸能大会大会それがまた昭和ですね。
知ったんですけど、なんかまあその市議会議員の方の集いみたいに、
政治の世界
のちょっと栗原豊先生という方が、はいはいはいはい、うちの父の知り合いみたいなんですけど、そのまあご縁というか、うん、まあ、あのなんとデリシャスイートスさんが出るという、
はいはい
まあ、サブカルシーンではかなり結構有名なんではないかと。ね、あミクさんも
見ました見ました。
あ、
前に一緒にあの広田美穂さんの出てた六本木のライブの時に。
あ、
二人して客席で見てたじゃないですか。
そうか、ミックさんといろんなとこでこ う、 そ う、 そ う、 そうなんかちょくちょく顔を合わせてるので、
そうそうそう、
ね、
そう
なんですどこで会ってたかなんか逆に。
まあ別にあの思い出さなくてもいいですけどね。ね、まあそのデジシャさんと一緒に相模湖の方で、うん、ちょっと遠いんですけどもね、まあ そろそろいいシーズンですからね、あのあたりも ね、 ね、うん、ちょっと行楽がてら行ってみてはいかがでしょうかね。
ちょうど桜がひょっとしたら咲いてる。うんかもしれない
です。ああ、寒いとこですか、うん、少しね、都内
は、ね。桜祭りでそっちの方だったんですけど、うん、まだ咲いてなかったので。
あ、そうですか。
この頃がちょうど咲き頃、うん。
楽しみですね、これね。
はい、
じゃあ、淳さんにあげるお酒も持っていきながらみたいなところでね、相模からね。
そうですね、
またそこで帰れなくなるっていうね。そう、おかしい話。
じゃあ、実家に泊まります
ね。実家、あ、それいいじゃないですかね。
この近くなんで。
はい。で、25日は西麻布の新世界という、これ、ライブハウスで、う
ん。新世界さんもちょくちょく出させていただいてて。
うん。うんうん
今度あの BB 五郎さんっていうあの稲川淳二の、
はい、
稲川淳二が呼び捨てる稲川淳二さんのものまでをされる方とまあちょっと知り合い、まあ、それであのお互いがこうお互いなのから僕だけかもしれないんですけど、うん、一応そのリスペクトし合う同士がみたいな
シンパシー感じちゃいましたね
2人のビッグショーみたいな
あいいですねビッグって言いましたね
タイトルだけは
いやいいですよビッグショーねね、
というちょっと変わったイベントも、うんまあ、BB 五郎さんも音楽もちょっとやってらっしゃるので音楽ありの モノマネありのと、うんうん、もう稲川淳二さんのモノマネちょっと絶品というか、
あ、そうですか、
似すぎてて、
うんうん、じゃあぜひですねこの新世界の方もね、
はい、
皆さんお越しいただきたいと思いますけども、まあ詳しくは淳さんの、田淵淳でこう検索してもらったらですね、
はい、
ホームページスケジュールっていうコーナーがありますので、そちらで、
ね、そうですね、
チェックしていただければと思っております。はい、はい、ということでね、もう本当淳さんもっと話したいんですけども、あっという間に時間がですね、はい、過ぎてしまいましてですね、
今度桜水産で、
そう、桜水産でまたね、まあオフ会をですねしたいと思いますけどもね、まあやっぱり和田博士と前日さんに入りたいと子供の頃思ってたら本当に入れた淳さんですからね、これからもますますまたね、トップギャラになったりとかね、
これあんまり言わない
、A6 助になったりとかね、すると思いますけどね、もしかしたらね、また本当にますます盛り上がってね、僕が自慢できるような淳さんになっていただも
ね、
はい、
いつかミクさんの楽曲もね、
あ、そうですね、
とっても、お世辞じゃなくてか、すごいいい感じだったのは、
あ、そうですか、ありがとうございます、
だけは覚えてる、
あ、そうですか、曲名は全然もう飛んでしまってるみたいですけどねまだこんな桜水さんでおくことを言いたいと思いますけど、まあそんなことないんですが、はい、それじゃあ最後にリスナーの皆さん、これビンビンメイトっていうんですけども、はい、一言二言淳さんからいただければと思っております。
ビンビンメイト、
はい、あ、はい、
ビンビンメイトのみんな元気でやれよ。いいか、
はい、どうもありがとうございました。ということで、今日のゲストはですね、和田博士とマキナスターズでボーカルもやっていたというですね、伝説のね、ある意味男にこれからなるんじゃないかと私は思っております。歌手の田淵淳さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ビンビン。
ミック宮川のレディオビンビン花祭りで男祭りいかがでしたでしょうかね。田淵淳さん素敵に面白かったですね。ぜひねライブもねいろいろありますので、淳さんの歌そしてね A6 好きにね、皆さん触れていただきたいと思います。ひくよろ、もうね淳さんね面白すぎてね写真撮るの忘れてしまいました。もうね、なんか忙しいからってねもう帰ってきましたけどもね、また後でね撮っときたいと思いますんで、またこちらもひくよろです。さて、この番組ではリスナーの皆さんからのメールメッセージも募集しておりますよ。普通のメール略して不明、普通じゃないメール略して不邪名、どんどんください。他にも川柳ポエム、ラブレター、つぶやき、評論、投票、モノマネ、音声ファイル、何でも結構です。A6 好きです。すべてはレディオビンビンページ右側にあります。メールはこちらからをクリックしてビンビンとしくよろお待ちしております。さて次回のレディオビンビンは5月15日頃アップ予定ですよ。どうぞお楽しみに。お相手はビンビン言い続けて20数年芸能的生活31周年ミック宮川でした。レディオビンビン、それではまた来月、合言葉は
ビンビン
しくよろー。